5.5
朝日大学
法学部生による
ラジオ番組
せーの
朝日大学放送局
始まるよ。
皆さんこんばんは。今週も朝日大学放送局の時間がやってまいりました。もう8月も終わりに近づいてきましたね。今年の夏は本当に暑かった。もうすぐでこの暑さとさよならできそうですね。さて今日もまずは簡単な番組紹介からしていきますね。朝日大学放送局とは岐阜県唯一の法学部を有する朝日大学の法学部生である私たちが日頃勉強している法を使ってさまざまな問題をバッサバッサと切っていく番組です。ですから番組タイトルの朝日大学放送局の方は放送の方ではなく法律の方と書きます。法律の固いイメージを取っ払って毎週30分間私たちと一緒に法律について考えてみませんか。また法律だけでなく学生の視点から地域の情報を収集し放送エリアの皆さんに様々な情報を提供していきます。真面目だけどちょっとバラエティな朝日大学放送局スタートです。
この番組は朝日大学の6号館7階特設スタジオから放送しています。
刑法、民法、商法、民事訴訟法、刑事訴訟法、これが六法の基本だよ。
朝日大学放送局。こんなとこあったの？のチャリンポ。チャリンポ。
家賃のこんなとこあったのチャリンポのコーナーです。このコーナーは私やっちんが大学を起点に独自の観点でおすすめのスポットを自転車で散策し地域の情報を発信するコーナーです。
さて今回はどこへ行ってきたの？
はい、今回は朝日大学から北の方角に約700メートル、自転車で約5分走ったところにあるウールカフェというおしゃれなカフェに行ってきました。
大学から1キロもないんだ。
近いでしょ。ウールカフェさんはお店がナチュラルな雰囲気でベーグルというパンが美味しい朝日大学の女子学生にも人気があるお店なんですよ。
へえ、そうなんだ。じゃあいらっしゃるお客様は女性の方が多いのかな？
うん、そうだね。女性客が全体の 80% から 90% を占めてるみたい。今回はウールカフェのマネージャー稲葉さんにお話を伺ってきました。ウールカフェは3年前から営業開始されたそうで、自然のぬくもりを感じられる店内をコンセプトに、手作りできるものは全て自分で手作りをしたそうです。家具は北米家具を使用し、テーブルに飾られているお花や雑貨は契約をしたお店に頼んで季節ごとに変えているそうです。店内で流れている音楽も有線のアフタヌーンティーというチャンネルで、外国にいるような洋風のまったり感がありました。
へえ、かなりこだわってるんだね。
うん、オーナーさんはかなりしっかりとしたコンセプトをお持ちの方みたい。メニュー表の表紙と裏表紙のところにウールカフェを営業するにあたってのエピソードや看板猫についてのコメントなどが書いてあります。その中にお店で出しているメニューの生クリームは純乳脂肪 45% で一般的の生クリームより濃いめ、アイスクリームは乳脂肪分 10% でコクがあるように作られていると紹介されていました。注文品の待ち時間にオーナーさんのコメントを読んで待っているお客様が多いみたいだったよ。 ウールカフェのおすすめメニューは何といってももちもち感を大切にした手作りベーグルです。これはオーブンで焼いているので、厨房の中のオーブンの近くは気温が50度以上にもなって、とても暑くなり大変だそうです。店内は気候もエコにしたいということで、冷房をガンガンかけることはせず扇風機を回していました。夏は特に店内が暑くてお客様には申し訳ございませんと稲葉さんはおっしゃっていましたが、ナチュラル思考なんだなということがよく伝わってきました。
なるほど。お店に入ると冷房が効きすぎて逆に寒いなって思うくらいのところもあるよね。
うん、
エコに気を使ってるってことは地球に優しいお店な感じがするね。で、やっちんはおすすめメニューのベーグルは食べてきたの？
うん、もちろん。季節限定のブルーベリーフレンチトーストや、栄養バランスを考えて野菜を使用しているカフェ飯というものがメニューにあったんですが、今回は抹茶パウダーがかかってアイスと小豆がベーグルの真ん中に乗せてある和風ベーグルをいただいてきました。さらにほうじ茶をミルクで割った新感覚のドリンクもいただいてきました。ベーグルは一口サイズになっていて、食べやすくもっちもちで甘いものが好きな女子にはたまらないスイーツでした。メニュー表の写真を見てもスイーツ魂に火がつく感じでしたね。
へえ、なるほど。やっちの幸せそうな表情を見る限り本当に美味しかったみたいだね。
はい。午後の講義が終わった後に取材に伺ったんですが、勉強疲れが吹っ飛ぶほど幸せな気分になれました。他にも本日のケーキというその日の気分でケーキの内容が変わるものがあったり、カフェ飯も豊富です。何回来ても飽きが来ないオーナーこだわりのお店です。リスナーの皆さんもぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。今日紹介させていただいたのは水星穂積にあるウールカフェさんでした。以上、やっちんのこんなとこあったのチャリンポのコーナーでした。
刑法、民法、商法、民事訴訟法、刑事訴訟法、これが六法の基本だよ。
朝日大学放送局。
イッチーが龍家の事件を追う。このコーナーは私イッチーが龍家に関する事件、事故、裁判に関する報道に法学部生の観点からコメントしていくコーナーです。前回はいじめについてお送りしました。さて今回は熱中症についてコメントをしていきたいと思います。
8月も終わりに近づいて残暑が厳しいよね。ところで今回はなぜ熱中症について調べたの？
今年の夏は特に気温が高くて熱中症で倒れるってニュースを相次いでやってたから、龍県ではどうなのかなって気になったんだ。そこで今回は熱中症をテーマにしてみたんだよ。
そうなんだ。で、岐阜県はどうなの？
なんと岐阜県は7月22日付の全国の最高気温トップ10に5つもランクインしたんだよ。
何？5つもランクインしたの？岐阜県って田舎だから全国に比べたらそんなことないって思ってたけど、何位だったの？めっちゃ気になる。
気になるなら答えよう。なんと1位、2位、4位、6位、10位にランクインしたんだよ。1位は多治見市の 39.4 度、2位は郡上市の 38.9 度、4位は揖斐川町の 38.4 度、6位は美濃市の38度、そして10位は美濃加茂市の 37.8 度だったんだよ。
1位がまさか多治見市だったなんて知らなかったな。
うん、 ヤッチにはびっくりさせるかもしれないけれど、なんとこのトップ10にランクインした全ての県は愛知県、岐阜県、三重県と全てを独占してしまったんだよ。
トップ10が全て東海3県、それはびっくりだね。でもこれだけの気温だったら熱中症で倒れる人はどのくらいなんだろう。
7月24日では岐阜県内で岐阜市と多治見市で少なくても11人が熱中症で搬送されたんだ。また5日連続で猛暑日となった岐阜市では8歳から93歳の男女10人が病院に運ばれて、うち1人は重症だったんだ。多治見市では7月26日も最高気温が13時1分に 38.3 度まで上がり、5日連続で全国1位の暑さになったんだ。また多治見市は2007年から気温が38度超えたら市独自の熱中症警報を発令して注意を呼びかけているんだけど、5日連続で警報が発令されたのは初めてなんだって。気温が38度を超えた7月22日から25日までの4日間、暑さのため7人が緊急搬送されたんだけど、熱中症による死者が出ていないのは市として熱中症に対し策を講じているからかもしれないよね。
全国1位なのに死者が出ていないのはすごいことだよね。多治見市は暑さで全国1位だから埼玉県熊谷市同様知名度が一気に上がったよね。でもお年寄りの方は本当に気をつけないといけないよね。
まさにヤッチーの言う通りだね。実は熱中症で亡くなった人は30年で6倍にもなっていて、そのうち65歳以上が7割なんだ。
65歳以上が7割か、結構多いね。
多いよね。35度以上の猛暑日が続いて高齢者の死亡につながるケースが目立っているんだよ。65歳以上のお年寄りで体力が弱っていたり持病があったりすると死に至りやすいんだって。また冷房などに慣れ気温の急激な変化に対応する力が衰えている可能性もあると見られているんだ。
暑さは高齢者にとって最も危険だよね。でも冷房のつけすぎによるのはやっぱり私たちにとっても良くないよね。
うん、そうだよね。やっぱりクーラーは涼しいけれど外との温度差に耐えることが困難になるから極力使うのは避けたいよね。またクーラーを使用するにしても賢いタイマーの使い方や水分補給など熱中症対策は日頃から気をつけていかなければならないよね。
いっちいいこと言うね。熱中症の問題は今年に限った話ではないからね。
うん、まさにそうだよ。ということで今回は熱中症についてコメントをしていきました。これからは暑さも落ち着くというわけでもありませんが、皆さん油断は禁物ですよ。しっかり対策はしてくださいね。以上、イッチーが岐阜県の事件を追うのコーナーでした。
朝日大学情報コーナー、
朝日 NOW。
今週の朝日 NOW は朝日大学公開講座のご案内です。例年好評を得ております朝日大学公開講座ですが、今年は朝日大学40周年記念としまして特別に大学教育の未来と題し、9月11日土曜日13時から瑞穂総合センターサンシャインホールで実施いたします。現在大学は学術の府として高い教養と専門知識を培うとともに、深く真理を探求して新たな知見を創造し、その成果を広く社会に還元することによって社会の発展に寄与する役割を担っています。そこで今回の特別講座では、 日本の高等教育の第一人者で96歳を迎えられました岡本道夫京都大学名誉教授を岐阜にお招きし、人間と心、そして哲学をテーマとし基調講演をいただきます。また大学間連携や地域連携など大学の果たす役割について、教育や医療など様々な分野において中部圏を牽引する森秀樹岐阜大学学長、内田篤政三重大学学長、そして大友克幸朝日大学学長の3学長を加えた4識者による講演並びにパネルディスカッションを実施します。申し込みに関しましては事前にファックスか E メールでお申し込みをお願いいたします。ファックス番号は058-329-1253、 E メールアドレスは学事2@alice.asahi-u.ac.jp となります。講座の詳細に関しましては朝日大学学事課公開講座係、電話 058-329-1079 までお問い合わせください。以上、朝日ナウのコーナーでした。
今日は岐阜の事件終わないのコーナーです。というのは冗談で、急ではありますが9月より新パーソナリティ2名をお迎えすることになりました。土屋ヨネもとっても可愛いのですが、そこにもう2人美人なパーソナリティを加入し、さらに朝日大放送局はパワーアップします。そこで今回は私イッチーが2人をインタビューしながら新パーソナリティの紹介をしていきたいと思います。じゃあまずどっちからインタビューしよっかな。
はいはいはいはいはいはい、
あ、じゃあ鈴木さんの方が先に手が上がったので鈴木さんから聞こうかな。まず学年と名前を教えてください。
法学部1年の鈴木奈穂です。
奈穂ちゃんはどんなコーナーを担当するのかな。
私が担当するコーナーは学んでポンというコーナーです。
学んでポン、それってどんな内容のコーナーなの。
法学部に入学して憲法、民法、刑法って初めて学ぶじゃないですか。最初は専門用語が難しすぎて何を言われてるのかちんぷんかんぷんですが、慣れてくると法律って身近で面白い学問なんだって分かってきますよね。
そうだよね。まあ僕は今でも少しちんぷんかんぷんだけど、
それに学んだ知識を実際に説明できなければ学習効果って半減しちゃいますよね。そこで私は大学でインプットした知識の中で特にへーっと私が感心した内容を番組でアウトプットし、リスナーの皆さんに法学部ではこんなことを習うんだということを少しでも感じてもらえればなと思ってこのコーナーを担当することになりました。
うん、確かに僕も法学部での勉強って入学する前は全員が司法試験を目指して六法全書をひたすら暗記するイメージだったけど、受講してみてイメージとはかなり違っていたし、また今まで知らなかった専門用語が分かってくると楽しいなって感じていたので面白いコーナーになりそうだね。頑張ってね。
はい、よろしくお願いします。
さあお待たせしました、次は服部さんの番です。服部さんもまずは学年と名前を教えてください。
はい、法学部1年の服部佳穂です。
じゃあこれからは奈穂ちゃん佳穂ちゃんコンビになるんだね。佳穂ちゃんが担当するコーナーを紹介してください。
はい、私が担当するコーナーは うちんたーの先生というコーナーです。
このコーナーはの内容はなんとなくわかるよ。法学部の先生を紹介するコーナーでしょ。
正解です。私が事前に法学部に所属する先生にインタビューを行い、それを踏まえて学生の視点から法学部の先生を紹介するコーナーです。大学の先生っていうとすごく固い先生ばかりって思われがちですが、朝日大学法学部の先生方は個性豊かな先生がたくさん見えます。まだ入学して半年ですので、インタビューをしながら講義では見れない先生の違う一面を私自身知れたらいいなと思っていますし、またそれを学生の視点から放送できたら、リスナーの皆さんもベールに包まれた法学部のことを少しでも知ってもらえるのではないかなと思っています。
確かに法学部の先生っていつも六法全書を持っていて、難しい顔をしながら理屈ばかりこねているイメージがあるけど、本当はそうでもないんだよね。このコーナーも楽しみだな。じゃあ最後に新パーソナリティになった意気込みを語ってください。あ、でも時間がないから手短いね。まずはなほちゃんから。
このコーナーのパーソナリティになって、まあ学んでポンというコーナーを担当させていただくんですけど、このコーナーで法学部のいいところをいっぱいリスナーの皆さんに伝えていけたらなと思っています。
じゃあかほちゃんお願いします。
はい、まだ緊張してばっかりですけど、私なりに一生懸命頑張るので、リスナーの皆さんまた聞いてください。
新メンバーの2人、いやー本当にしっかりしていて心強いですね。今回は初めての番組出演だったけど緊張した？
すごく緊張しました。
こんな緊張感を解きほぐし、しっかりと喋れるようになったのは、実は元メーテレのアナウンサーだったある先生に最近トークの指導を受けることになりました。だから2人とも心配しなくて大丈夫だよ。こんな僕だって半年間パーソナリティができたんだから。
最後にこれまでパーソナリティを務めてきたイッチーさんから思い出や感想を一言述べてもらいます。
え、そんなこと聞いてないよ。まあでも半年間パーソナリティとしてやってきた自分は大きく成長することができました。リスナーの皆さん、僕のコーナーであるイッチーが岐阜の事件を追うを今まで聞いてくださったことを感謝しています。ありがとうございました。これからも朝日大学放送局をよろしくお願いします。以上、新パーソナリティの紹介のコーナーでした。
さて、朝日大学放送局いかがでしたか？エンディングテーマ曲は朝日大学プロモーションソング、シンガーソングライター石井理香さんの僕の道。
いくつ僕の願いを描いてみても何も見えない、何も響かないよ。たった焦るばかりでレールに乗るのも無限に広がる自由もなぜか今は怖いんだ。僕はどうしたいんだろう。
もうすぐで8月が終わっちゃうよ。ってことはあと1ヶ月くらいしか夏休みがないね。
そうだね。朝日大学は9月26日まで夏休み。長期の休みを利用して一人旅でも行きたいな。
それいいね。僕も温泉とかも行きたいね。
じゃあな、温泉いいですね。
いいよね。
では最後に番組ブログの URL とメールアドレスを紹介します。 URL は http://amebro.jp/low-watch/ メールアドレスは low-watch@alice.asahi-u.ac.jp です。よろしくお願いします。
お送りしたのは朝日大学法学部のイッチーと
ヤッチンでした。 では来週も朝日大学放送局をお楽しみに。また聞いてね。それでは
バイバイ。